一般質問、用紙。持参務、川北直人。公約に掲げた施策の是非と実現に向けた区長の考えを問う。質問、区長の公約について、1から15まで。1、最重要公約とした赤ちゃんポスト構想の実現に向けた工程は、区長、様々な課題があり、現時点で具体的に示せる段階ではない。2、児童相談所の設置について、定例会見での区長発言の趣旨及び設置の意義に対する考えは、区長、都等との連携が不可欠であり、きめ細かな支援を実現できる。3、わいせつ教員の根絶に向けた取り組みの内容は、区長、日本版 DBS の活用や含む事故防止研修の充実等である。4、都のベビーシッター利用支援事業について、利用者の安全面の確保に向けた方針は、区長、都と連携して対策を行う。5、保育所の空きスペースの複合的な活用について、区の方針は、区長、具体的な制度設計を進める。6、区内の保育園及び幼稚園の適正配置を検討すべき。区長、今後の待機児童数の動向等を注視しながら検討していく。7、LRT 構想の実現に向けた具体的な課題の解決策は、区長、早期に再調査を実施し、解決方法を模索する。8、会議体の設置にあたっては、区長自らが関係者を招請すべき。区長、これまでに培った人脈等を活かし、関係機関に働きかける。9、医療機関等と保健所の協力体制の強化に向けた課題は、区長、ICT 強化による情報連携をさらに進めることである。10、区長がコロナ罹患後に感じた区民に心がけてほしい点は、区長、ワクチン接種など基本的な対策の徹底である。11、区長給料退職金2割削減は、報酬審議会の意見を聞くべき。区長、報酬そのものの変更ではないため、不要と認識している。12、給料条例の改正ではなく、特例条例の制定とする理由は、区長、在任期間における一時的な措置のためである。13、区長給料等の削減による非正規職員の処遇改善施策の内容は、区長、資格取得の助成等スキルアップ支援への活用を検討する。14、非正規職員の処遇改善は安定的な財源確保を前提とすべき。区長、事業効果を検証し検討する。15、停滞が生じており、基金を活用すべきと考える施策とは、溜め込みと指摘する基金残高と施策停滞の関係性に対する考えは、区長、停滞ではなく多様性に満ちた施策展開が必要である。区民への十分な周知等が肝要と認識している。質問、江東区長期計画について、1から6まで。1、地下鉄8号線延伸事業について、中間新駅整備にかかる 20% の費用負担に対する考えは、政策経営部長、計画通りに進めるために必要なものと認識している。2、沿線まちづくり方針の変更は、政策経営部長、 3月策定の沿線まちづくり構想に基づき、地区まちづくり方針を順次取りまとめていく。3、延伸工事期間中の区民生活の安全確保に向けた取り組みは、政策経営部長、東京メトロに万全の対策を求めるなど、関係機関と連携する。4、臨海部のまちづくりやにぎわいの創出に向けて、関係機関へ積極的に働きかけるべき。政策経営部長、適宜適切に意見等を発信する。5、ゴミ減量施策等のさらなる推進に向けた取り組みは、他区に対して必要性をどのように訴えるのか。政策経営部長、資源のリサイクルの推進等である。本区の率先したゴミ減量等を通じて推進していく。6、ゼロカーボンシティ江東区実現プランの内容は、政策経営部長、エネルギー消費量の削減等、具体的な施策を明確にする。以上、次参務川北直人質問終わり。新時代、吉田かなめ。子育てを社会全体で見守り支え合える子ども真ん中江東区を。質問、区政運営について、1から2まで。1、今後の区政運営における施策の方針は、区長、もっと良くなる江東区の実現に向けて、6つの政策を掲げており、全力で取り組んでいく。2、区長が目指す施策の実現に向けた長期計画の位置づけは、区長、基本的な枠組み等は継承しつつ、新たな政策に沿った重点課題等を掲げ、さらに区政を前進させる。質問、未来型共生社会について、1から3まで。1、パートナーシップ制度に対する区長の認識は、区長、共生社会の実現のためには重要な施策である。2、多文化共生の推進に向けた今後の事業展開は、区長、3月策定の多文化共生推進基本指針に基づき、外国人との共生の視点を取り入れて展開する。3、サレー市を含めた今後の国際交流に対する認識は、区長、多くの区民に対し相互理解に向けた幅広い取り組みを行うことが重要である。質問、子ども真ん中社会について、1から4まで。1、妊娠から出産まで切れ目のない子育て支援の実現に向けた今後の事業展開は、子ども未来部長、子どもや子育てをしている方を様々な角度から支援していく。2、子育て世帯の多様な保育ニーズに対する今後の取り組みは、子ども未来部長、育児の合間にリフレッシュできる環境整備等に対応していく。3、認可保育所が経営を維持しつつ、質の高い保育環境を整備していくための支援策は、子ども未来部長、引き続き事業者と連携を図る一方で、運営補助については財政負担にかかる議論が必要である。4、金融教育の重要性は高まっているが、現状及び今後の展開は、子ども未来部長、金融教育と各教科等を関連づけて指導している。今後は研究校での成果を各校の取り組みに生かしていく。質問、江東区の魅力発信と区内経済について、1から6まで。1、区長は PR 隊長として本区の魅力をどのように発信するのか。政策経営部長、 拡散性等に優れる SNS を活用した効果的な発信を進める。2. 本区の魅力発信及び区内の経済振興の観点から、ふるさと納税の返礼品を検討すべき。政策経営部長、検討を開始している。3. 商店街の活性化について、広域的な連携等を後押しすべき。政策経営部長、にぎわいを創出する取り組みの支援等を推進していく。4. オンデマンド交通等の新たな交通システムを検討すべき。政策経営部長、地域の特性に応じた新たな交通手段を検討していく。地域経済の活性化につながる魅力ある公園整備を展開すべき。政策経営部長、地域特性を踏まえて取り組む。6. 水辺環境を生かした水運の活用に対する認識は。政策経営部長、観光面からも重要であり、効果的な活用策を検討していく。質問。保健所機能の強化と地域医療資源の連携強化について、1から3まで。1、コロナ禍を経た保健医療行政の課題は、この教訓を今後どのように活かしていくのか。健康部長、人員体制等が課題であり、状況に応じた体制を構築していく。2、保健所及び医療機関の ICT 強化、連携を推進する方策は、健康部長、保健所の DX 化を推進しつつ、関係機関との連携等を図る。3、医療的ケア児及び家族への支援体制に関する今後の取り組みは、健康部長、医療的ケア児等コーディネーターへの支援や、レスパイト事業の拡充等を図る。以上、新時代吉田かなめ質問終わり。公明石川邦夫、学校給食費無償化の継続的な実施に向けた財源確保に取り組むべき。質問、区政運営について、1から9まで。1、5年度予算に対する認識は、区長、区民生活を支えるため着実な執行が肝要である。2、新たな施策の反映方法は、区長、可能なものから反映していく。3、学校給食費無償化にあたっての財源確保の方策は、区長、5年度は地方創生臨時交付金の一部活用を想定している。4. コロナワクチン接種費用の補助に上限が設けられる見込みだが、今後の接種に向けた取り組みは、区長、上限設定はやむを得ないが、タクシー代補助等は継続する。5. 新たな歳入確保への取り組みは、区長、先進事例の調査等を行う。6、ふるさと納税返礼品の検討は、区長、体験型等も含めて検討する。7、議会との連携等への考えは、区長、十分な連携が不可欠である。8、職員のモチベーションアップに向けた取り組みは、区長、職員の提案を大切にして議論を重ねることなどである。9、本区のパートナーシップ制度の新設に対する見解は、区長、重要な施策であり導入を進めていく。質問、子育て支援について、1から6まで。1、特別支援教育を受ける児童生徒数の増加及び学習支援員の増員に対する取り組みは、教育庁、 特別支援教育アドバイザー等を派遣しており、学習支援員は全校に配置している。2. 医療的ケア児の対応に言語聴覚士等の専門職を配置すべき。教育長、講師として招聘するなど連携を図っている。3. 個々の障害に応じた端末の活用方法は、さらなる活用に向けてデジタル支援員を配置すべき。教育長、特別支援教育の好事例の紹介等を行っている。ICT 支援員が役割を担っている。4. 教員への指導や専門員との連携強化等の取り組みは、教育長、研修等の充実により組織力の強化などを図っていく。5. 自閉症・情緒障害固定学級について、学校外でも開設すべき。教育長、ニーズ等を踏まえて研究する。6. 家事・育児支援について、さらなる対象拡大を目指すべき。教育長、検討する。質問、高齢者支援について、1から5まで。1. スマホ講習会の参加状況は、区長、4年度は約200名である。2. 自治会等と連携したデジタル技術の活用を進めるべき。区長、検討を進めていく。3. 講習会参加の動機づけにマイナポイント等を活用すべき。区長、今後、方策を検討していく。4. 商業施設等と連携した買い物の付き添い支援を導入すべき。区長、様々な視点から検討していく。5. 認知症サポーターを心のサポーターとして活用すべき。区長、心の拠り所となれるように支援していく。質問、防災の取り組みについて1から6まで。1.災害対策本部の運営方法は、総務部長、発災時等における情報共有や避難情報の発令等を決定する。2. 初動時の応急対策等の方法は、総務部長、地域防災計画等に基づき災害対応業務を実施する。3.関係機関との円滑な連絡等を図るための取り組みは、総務部長、区に情報連絡員が派遣される。4. 気象庁の災害予測の体制強化に伴う区の対応状況は、総務部長、ホットラインを開設している。5.各家庭での備蓄物資にかかる取り組みを推進するための方策は、総務部長、あらゆる機会を通じて備蓄に関する啓発に取り組んでいく。6. 災害ケースマネジメントの仕組みづくりに対する見解は、総務部長、必要な取り組みを検討していく。以上、公明石川邦夫質問終わり。
共産赤羽民代、区民に負担増や福祉削減を押し付けない施策展開を図るべき。質問、行財政運営について1から8まで。1. 区民の負担軽減および福祉の充実を図る施策展開を行うべき。区長、負担軽減のため、学校給食費無償化等を予算計上している。2. 本区の人口1000人あたりの区職員数は23区中最下位である。定員適正化計画を見直し、職員の増員を図るべき。区長、引き続き行政需要に対応した人員体制の確保を図る。3. 会計年度任用職員の 時給引上げや昇給制度の導入など、処遇改善を実施すべき。
区長、
次年度からの勤勉手当導入に向けた準備等を進める。4、ワーキングプアの拡大を招き、区の福祉を低下させる民間委託の拡大は中止すべき。区長、見直しを行う考えはない。
5、労働条件の改善、および地域経済の活性化に向けて、区の後継役条例を制定すべき。
区長、現時点で制定する考えはない。
6、
児童が減少傾向にある地域の児童館の廃止方針を撤回すべき。
区長、
人口動態や利用者の推移等を総合的に分析・検討した方針であり、撤回する考えはない。
7、
公共施設使用料及び保育料を引き下げるべき。
区長、計画に基づき検討を行う。
8、斡旋収賄事件について、第三者機関による再調査を行い、区民に調査結果を公表すべき。
区長、現時点で再調査の考えはない。
質問、医療・介護について、1から8まで。
1、物価高騰等が続く中、医療や介護等の社会保障の拡充及び負担軽減に取り組むべき。
福祉部長、全世代で医療・介護費等を支える仕組みの構築が重要である。
2、東京都後期高齢者医療広域連合に財政安定化基金を活用した保険料負担の軽減を求めるべき。
福祉部長、基金の活用を行う必要はない。
3、
国民健康保険料について国に引き下げを求めるべき。区は一般会計からの繰り入れを行うべき。
福祉部長、特別区長会が要望している。法定外繰り入れを実施している。
4、
国に均等割減額対象の拡大を求めるべき。
また、区独自に子どもの均等割負担を軽減すべき。
福祉部長、特別区長会が要望している。区独自の負担軽減の予定はない。
5、
国に医療保険証廃止の中止を求めるべき。
福祉部長、要望する考えはない。
6、誰もが安心する介護保険制度の見直しを国に求めるべき。
福祉部長、全国市長会を通じて要望する。
7、基金の活用、保険料区分の多段階化、国庫負担増額等により、介護保険料の負担を軽減すべき。
福祉部長、引き続き検討を進めていく。
8、特別養護老人ホームについて、整備計画の前倒しや空き保有地等の活用により増設すべき。
福祉部長、
長期計画に基づく整備等を進める。
質問、中小事業者支援について、1から5まで。
1、
公衆浴場に限って燃料代高騰分に対する補助を行っているが、その他の業種も対象とすべき。
地域振興部長、現時点では考えていない。
2、国にインボイス制度の中止及び消費税の減税を求めるべき。
地域振興部長、求める考えはない。
3、中小事業者の設備購入費等に対する支援を行うべき。
地域振興部長、必要な支援策を検討していく。
4、
企業のホームページ作成費補助金について、
新規開設時だけでなく、更新時も支給すべき。
地域振興部長、新規開設時の補助を優先する。
5、高等若者女性仕事センターの参加企業を増やすべき。
マッチング支援の対象年齢を拡大すべき。
地域振興部長、
企業増や他機関との連携に取り組む。
以上、
協賛赤羽民代。
質問終わり。
維新、古賀城寺。
自治体 DX の導入に向けた取り組みのさらなる推進を図るべき。質問。国が推進する自治体 DX の導入。1から3まで。1。自治体 DX の推進にあたり、デジタル技術等を活用した住民サービスの向上、および業務改革に対する認識は。政策経営部長。利用者の目線に立って住民サービスをデザインすることが重要であり、業務全体をゼロベースで見直す視点も必要である。2. 本区における自治体 DX 推進の人材戦略について、課題及び今後の方針は、政策経営部長、全庁的に DX の視点を持った人材の育成等が急務である。6年度に策定する次期情報化推進プランと合わせ、DX 人材の育成方針の策定を検討していく。3. 自治体 DX の導入時期について、国が期限とする7年度末とせずに前倒しして導入すべき。政策経営部長、標準準拠システム及びガバメントクラウドへの移行を7年度1月までに着実に進める。質問。子育て支援1から4まで。1. ファミリーサポート事業について、利用会員宅での預かりを可能にするなどの拡充が必要と考えるが、利用件数を増やすための取り組みは、区長、地域での養成講座の開催等である、拡充の検討を進める。2. 東京都ベビーシッター利用支援事業を活用し、子育て支援サービスの利便性を拡充すべき。区長、5年度中の実施に向けて準備を進めていく。3. おたふく風邪ワクチンの区の費用助成に対する見解は、区長、引き続き国の動向等も注視し研究していく。4. HPV ワクチンへの保護者等の関心が高まっている中、さらなる周知に向けた施策展開は、区長、より分かりやすい通知の作成等を検討する。質問。学校教育、1から5まで。1、学校給食費の無償化について、半永久的な実施に向けた課題は、教育長、多大な財政負担であり、国等に財政措置を求めていく。2. 毎日の端末の持ち帰りが必須でないことをさらに周知すべき。また、端末の性能面の改善等について、今後の選定方針は、教育長、適切な配慮が行われるように改めて周知する。端末の重さも課題に加え、広く意見を聴取し、総合的に判断しながら選定する。3. 教員の働き方改革について、引き続き事務作業の見直し等を進めるべき。教育長、学校給食費の無償化に伴う私費会計の整理など、引き続き負担軽減の取り組みを進める。4. 外部団体の学校の施設利用について、新規申し込み団体も考慮し、公平性と効率性を両立させた予約受付業務を行うべき。教育長、他自治体の実施方法等も参考にしつつ、学校との連携・調整を図っていく。5. 運動部活動の地域移行について、今後の取り組み方針は、教育長、外部団体との連携等の検討を進めつつ、生徒が主体的に活動できる環境づくりに努めていく。以上、維新古賀譲治、質問終わり。
新時代、酒井夏実、仮称、子育て応援圏を創設し、地域で子育てを応援するまちづくりの展開を。質問、自治体及び子育て DX の推進と、仮称、子育て応援圏の創設等の子育て支援について、1から4まで。1、自治体 DX の推進に向けて、 計画の発展や官民連携、
外部デジタル人材の活用を検討すべき、区長、次期の情報化推進プラン策定時に検討する、引き続き官民連携及び人材確保に取り組む。2. 子育て分野の DX は合理的かつ優先度が高いため、区民ニーズを把握し、伴走型プッシュ型の子育て支援を推進すべき。区長、引き続き DX の取り組みを進める。3. 過小子育て応援券で子育てを応援するまちづくりを。区長、事業内容等を調査検討する。4. 都のベビーシッター利用支援事業および産後家事育児支援事業の導入に向けた検討状況は、区長、前者は今年度の実施に向けて準備を進めている。後者は今年度より一人親家庭に対象を広げて実施する。質問。ジェンダー平等の推進及び性犯罪ゼロに向けた取り組みと条例制定について。1から5まで。1. ジェンダー平等に向けた課題及び今後の展開は、総務部長、男女共同参画の理解が進んでいないことである。女性の登用促進に向けた機運の醸成を図る。 2. 区の女性管理職の割合は 16% と低いため、改革を進めるべき。総務部長、女性管理職のキャリアパスを示しながら増加につなげる。3. 子どもに対する性犯罪等の対策について、担当部署の新設等を要望するが、区の見解は、総務部長、各担当部署が関係機関と連携して着実に対策を行っていく。4. 性犯罪を根絶するための条例を制定すべき。総務部長、国の動向を踏まえて検討する。 5. 性犯罪者の出所情報を把握し、再犯防止の取り組みを推進すべき。総務部長、人権等に配慮した上で慎重に対応する。質問。子どもの権利条例の制定と子ども真ん中社会に向けた取り組みについて。社会的擁護と不登校対策。1から5まで。1. 子どもの権利条例の制定や意見の反映等に対する区の認識は。子ども未来部長、条例の制定に向けて検討を開始した。子ども会議を開催する。2. 子どもの権利侵害の救済等を行う第三者機関を設置すべき。子ども未来部長、条例制定と合わせて検討する。 3. 江東区児童相談所の設置にあたり、子どもの権利擁護の視点をどのように取り入れるのか。子ども未来部長、子どもが意見を表明できる環境等を踏まえ検討を進める。 4. 家庭養育環境の充実に向けて里親制度等の支援を拡充すべき。子ども未来部長、民間団体等の活用など、関係機関と連携して検討を進める。5. 不登校児童生徒及び保護者に対する支援をさらに推進すべき。子ども未来部長、支援児童生徒数の拡大や保護者相談等の充実を図っていく。以上、新時代、酒井夏実、質問終わり。校名、佐賀山智恵。特別な支援を必要とする子どもの自立と社会参加を支援すべき。質問。教育について、1から6まで。1. 本区における不登校の状況及び不登校の児童生徒への取り組みは、教育委員会次長、3年度は計745人で、過去最多となっている。スクールカウンセラーを全校配置するなど、相談体制の充実を図っている。
2. 別室登校の児童生徒に対する取り組みは、教育委員会次長、校内別室指導員を配置する。3. 通常学級の特別な支援が必要な子どもの教育についてどのような対応を行っているのか。教育委員会次長、学習支援員の配置等である。4. 入学時の就学相談の流れは、教育委員会次長、保護者から申請を受け付け、専門家の行動観察等による切れ目のない支援を行っている。 5. 本区におけるスクールソーシャルワーカーの活用状況は、教育委員会次長、今年度は巡回訪問型での対応を可能とした。 6. 放課後等デイサービスの事業所が効果的な療育を提供できるように対応すべき。教育委員会次長、指導検査体制の強化等、事業所における支援の充実を図っている。質問、まちづくりについて、1から8まで。1、マンション建設方針に関して、これまでの取り組み及び課題は、また今後の展開は。区長、バリアフリー化等の良好な住環境を形成しており、課題は防災対策等である。マンション管理適正化推進計画の策定を行う。 2. 急増するワンルームマンションに関する課題及び対応方針は、区長、住環境等に影響がある、ファミリー住戸の不置義務等を行う。 3.都市計画マスタープランにおける亀戸のまちづくりの方針は、区長、都市核として位置づけ、回遊性の高い都市とする将来像と防災対策の促進を掲げている。4. 観光都市亀戸のまちづくりに向けた方針は、区長、水辺環境の活用や既存の観光資源と融合を図っていく。5.亀戸二丁目団地の建て替えについて、防災拠点としての強化等を目指すべきと考えるが、現状及び今後の対応は、区長、地権者等によるまちづくりの勉強会が行われており、地域住民も加わって検討が進められる。6. 団地建て替えに関する容積率等の規制緩和に対する見解は、区長、まちづくり方針等を策定する中で検討していく。 7. 亀戸駅東口バリアフリー化の現状は、今後の課題及び方針は、区長、これまで JR 東日本にエレベーター設置の要望を続けてきた。構造上の問題から設置には課題があるが、継続して要望する。 8.ふるさと納税を活用して、亀戸駅東口周辺バリアフリー化プロジェクトを実施すべき。区長、寄付を募る上で事業化が大前提であり、JR 東日本の現在の姿勢では活用は難しい。以上、公明佐賀山智恵質問終わり。次参務、井川良太郎。自治体 DX による便利で質の高い区民サービスを推進すべき。質問、デジタル推進について、1から7まで。1、デジタル化の現状に対する区の認識は、区長、スピード感を持って DX に関する施策を実施すべきと考える。2、チャット GPT 等のAI 導入に向けた区の検討状況は、区長、AI チャットボット対応事業を拡充し、チャット GPT の導入については、調査・研究を行う。3. 区職員の DX 化への取り組み、及び外部人材活用に向けた方針は、区長、今年度職員研修計画の策定を進め、外部人材活用は検討する。4. 書かない窓口の導入を検討すべき。区長、都の事業を活用し、窓口の業務改革の検討に着手した。5. 民間企業のデジタル技術を活用した高齢者見守り体制の強化を進めるべき。区長、さらなる強化を検討していく。6. 福祉会館等の高齢者施設におけるスマホ講座の開催実績は。区長、昨年度は講座等を22講座実施し、197名が参加した。7. デジタルデバイド解消に向けた取り組みを積極的に推進すべき。区長、今年度、東京スマホサポーター制度及び学生ボランティアを活用した相談会を開催する。質問、まちづくりについて、1から4まで。1、マンション建設方針に基づく条例改正案の評価は、都市整備部長、バランスの取れた住戸の供給や多様な暮らしを育む定住都市の実現に資するものとして評価している。2、条例改正案のファミリー住戸扶持義務を踏まえた今後の住戸数の展望は、都市整備部長、ワンルーム住戸が2割減少し、ファミリー住戸が2割増加する見込みである。3、すべての子育て世帯が希望する保育所を利用できるように受け入れ体制を整備すべき。都市整備部長、国の動向等を踏まえ柔軟に対応していく。4、新住民に対して町会への加入促進策を進めるべき。都市整備部長、SNS を活用するなど、興味・関心を高める取り組みを検討していく。質問、観光・地域活性化について、1から4まで。1、区の知名度向上のための情報発信強化に対する課題及び効果的な施策は、地域振興部長、区の魅力を効果的に広報することが課題であり、委託事業者の高い広報力等を活用していく。2、外国人観光客の誘致にあたり、外国人向けの広報を強化すべき。地域振興部長、様々な媒体を活用し、効果的な情報発信に努める。3、外国人向けの標識や案内板等の多言語化対応を行うべき。地域振興部長、デジタル技術活用を検討する。4. ポイ捨て増加に対する取り組みは、地域振興部長、多言語化した禁止ポスターの設置等、必要な啓発を実施する。以上、次参務、井川良太郎、質問終わり。次参務中島雅樹、地域防災計画に防災公園の展開を新たに盛り込むべき。質問、開発の進む新砂地域について、1から3まで。1、新砂地域開発の全体像に対する区の認識は、都市整備部長、まちづくり方針を踏まえつつ、地域の課題等に対応したまちづくりの実現に向けて取り組む。2、丸八通りの道路拡幅及び延伸について、都有地の取得や地権者交渉などの進捗状況は、都市整備部長、今年度中に都有地の売却等が行われる見込みである。3、丸八通りと塩浜通りとの接続によるバス路線の変更及び新設に対する見解は、都市整備部長、現時点では路線の重複等により難しいが、進展状況等を踏まえ、東京都交通局と協議する。質問、区立公園における防災機能について、1から5まで。1、今年度実施予定の震災復興小公園における公園説明板事業の内容は、 都市整備部長、先人が復興事業に込めた防災への思いを説明板に記載し、震災復興小公園を地域防災拠点として再認識することで、防災意識の高揚につなげていく。2. 地域防災計画における公園の位置づけは、都市整備部長、防災空き地や応急仮設住宅の建設候補地等に指定している。3. マンホールトイレ等の防災機能を標準仕様とした公園整備を進めるべき。都市整備部長、多角的に検討していく。4. 地域防災計画に防災公園の展開を新たに盛り込むべき。都市整備部長、都の動向を注視し検討する。5. 大規模公園内の整備改修にあたっては、消防ポンプ操法訓練に適した仕様を盛り込むべき。都市整備部長、整備改修の際に検討を行う。質問、教育環境について、1から5まで。1. ICT 教育の今までの成果は、教育委員会次長、個に応じた主体的、対話的で深い学びが着実に進んでいる。2. タブレット依存等の影響を受ける子どもに対する課題は、教育委員会次長、さまざまな制限により、本来の学習に支障をきたすことが課題であるため、正しく使用できるように、情報モラル教育を進める。3. 収容対策について、通学区域を変更したマンションはどの程度か、また現状への認識は、教育委員会次長、10年間で17のマンションで実施している。教育機会の確保のために実施するものであり、必要な措置と認識している。4. マンション建設の動向等、学校収容対策の今後の見通しは、教育委員会次長、当面の間は収容対策が必要であり、引き続き区内の開発状況等を注視していく。5. 給食費無償化後も、給食の質や量が適正に維持されることを強く求める。区の見解は、教育委員会次長、適切な支援を継続する。また、物価動向を注視しつつ、必要に応じて献立を工夫する。以上、次参務中島正樹、質問終わり。無所属、三戸彩。クリーンで開かれた区政の実現に向けて、区長公約の矛盾を問う。質問、子育て・教育施策、1から6まで。1. 江東区版コウノトリのゆりかごについて、設置を表明した医療法人と連携を図っているのか。区長、今後協議の場を設ける。2. 特定妊婦に対する支援体制は。区長、様々な関係機関と連携しながら母と子を支えていく。3. 預けられた子どもに対する医療費等の自治体の負担は。区長、都と連携しつつ、今後も区の負担について研究していく。4. コウノトリのゆりかごの様々な課題に対する認識は。区長、解決に向けた検討を進める。5.子どもの権利条例の制定に対する区の見解は、区長、条例制定の検討を開始した。6. いじめ対策について、加害者に対する指導の現状は、区長、被害者との関係修復を図り、いじめの解消に向けた適切な指導を行っている。質問、福祉施策、1から3まで。1.ワンストップで支援できる総合的な相談窓口を設置すべき。福祉部長、各相談窓口での SNS の活用等により連携の強化を図る。2. ヤングケアラー等の複雑化した相談への対応状況は、福祉部長、町内及び地域の関係機関と連携して対応している。3.
障害児のスポーツ参加について促進への取り組みは、また施設での配慮及び周知方法は、福祉部長、指導員の派遣等である、専用の利用時間帯の設定等を行い、広報による理解促進等に取り組んでいる。質問。行財政改革。1から3まで。1、斡旋収賄事件に関して再調査を実施しない理由は、総務部長、本件以外の不正行為は確認されておらず、公判も継続中のためである。2、クリーンで開かれた区政に向けた取り組みの内容は、総務部長、5年度の契約から希望型指名競争入札制度等を導入した。3、議員選出監査委員に無所属議員等を含まない根拠は何か。総務部長、様々な意見はあるが、区議会での十分な議論が必要と認識している。
質問。防犯対策。
1から4まで。1、わいせつ教員の根絶に向けた具体的な計画は、総務部長、日本版 DBS の活用や、服務事故防止研修の実施等である。2、屋外の公共トイレにおける盗撮等への対策状況は、総務部長、防犯カメラの設置や、職員による点検等により、犯罪の防止に努めている。3、特殊詐欺犯罪の対策について、高齢者への支援の状況は、総務部長、安全安心メールによる情報発信等で注意喚起を図っている。4、若者への闇バイト勧誘に対する注意喚起の取り組みは、総務部長、区法で注意を促すなど、根絶に向けて警察と連携して対応していく。以上、無所属三戸彩、質問終わり。次参務、堀川雅宏。防災・減災対策を特に重要視した沿線まちづくりの展開を。
質問。
地下鉄8号線延伸について、1から4まで。1、8号線延伸における沿線各駅のまちづくりの進め方は、区長、各駅周辺の方針策定等を行う。2、災害に強いまちづくりに向けた取り組みの内容は、区長、防災に資する空間のあり方等を検討する。3、東陽町駅周辺のまちづくりを早い段階で進めていくべき。区長、今後検討していく。4、東陽町駅に新たな出入り口を整備すべき。区長、東京メトロに必要な対策を強く求めていく。
質問。
防災対策の充実について、1から9まで。1、消防団の分団施設整備に区立公園等の活用を検討すべき。総務部長、都市公園法の制約により、面積が狭い公園の活用は困難である。2、消防団の活動を広く周知し、区民の入団の促進を図るべき。総務部長、区法等で積極的に周知する。3、
防災教育に対する取り組み状況は、総務部長、
台風や水害を想定した避難訓練を実施している。4、学校で地域防災活動への理解を深める取り組みを行うべき。総務部長、消防団による訓練の見学等を行っている。5、防災教育の今後の展開は、総務部長、
ソナエリア東京の防災体験学習など、様々な教材を活用する。
6、AED 設置場所を区民に積極的に周知すべき。総務部長、災害協力隊作成の防災マップへの掲載等によりさらに周知する。7、AED 設置補助を行うべき。総務部長、災害協力隊の活動助成金を充当した事例を町会等に紹介する。8、 避難所となる学校のバリアフリー化や手話対応を進めるべき。総務部長、施設の改修等に合わせて実施している。コミュニケーションハンドブックを活用していく。9、避難所での外国人の受け入れ体制を強化すべき。総務部長、外国人参加の避難訓練等を検討していく。
質問、教育環境の充実について、1から6まで。1、学校給食費無償化後の施設改修に伴い、弁当持参となった場合の保護者への負担軽減策は。教育委員会次長、10月以降は公示期間分の給食費相当額を支給する予定である。2、校庭の維持管理等の方法は、教育委員会次長、点検を毎年実施している。3、学校施設の改築・改修時の校庭整備について、区の見解は、教育委員会次長、長期計画に基づき、着実な施設整備を進めていく。4、コミュニティスクールの設置状況及び成果は、教育委員会次長、小学校3校、中学校1校に設置している。地域人材の活用による教員の負担軽減等である。5、コミュニティスクールと学校評議委員会の違いは、教育委員会次長、学校運営に携わる点である。6、設置に向けた課題及び展開は、教育委員会次長、地域との関係の希薄化である。3年間で半数以上の学校に設置する。以上、次参務堀川雅弘、質問終わり。公明、河野清文、お悔やみ相談窓口を早期に設置して、遺族の負担を軽減すべき。質問、デジタル化の推進による区民の利便性向上について、1から4まで。1、ワンストップ型のお悔やみ相談窓口を早期に設置すべき。区民部長、新たに設置を検討している。2、お悔やみに関する手続きについて、関係部署間での連携を進めるべき。区民部長、お悔やみ相談の導入方法等を総合的に検討していく。3、マイナンバーカード等を活用した書かない窓口について、区の見解は、区民部長、7年度末までの標準準拠システムへの移行を見据え、窓口における DX を検討していく。4、書かない窓口の設置など、住民の負担軽減につながる取り組みに対し、外部人材の活用等を積極的に行うべき。区民部長、今年度は都の事業を活用し、今後も必要に応じて検討する。質問、介護環境の充実について、1から4まで。1、介護の人材不足が深刻だが、本区の介護現場で働いてもらうための取り組みに一層注力すべき。区長、新たに介護福祉士資格取得費用助成等を開始した。介護人材の裾野を広げる取り組み等、新たな人材確保策の検討を進める。2、介護従事者の負担を軽減するため、ICT 導入に向けた取り組みをさらに進めるべき。区長、今後、国や都の制度の活用を含め、支援策を検討していく。3、西東京市の先進事例等を取り入れながら、本区もフレイル予防に本格的に取り組むべき。区長、まずは医療機関と連携して、フレイル予防の体制を整え、効果的な事業展開を検討していく。4、e スポーツを活用するなど、介護予防に気軽に参加できる取り組みを積極的に実施すべき。区長、介護予防効果が期待でき、男性参加者の増加につながることから、今後の展開を積極的に検討していく。質問、教育環境の充実について、1から3まで。1、
幼稚園のカンガルー広場への支援や3歳児保育の拡充など、区立幼稚園のさらなる魅力発信を。教育委員会次長、カンガルー広場の持続可能な実施や3歳児保育の拡充を検討する。SNS 等を活用し、区立幼稚園の魅力発信に努める。2、5類移行後も引き続きオンライン授業を活用するなど、個に配慮した取り組みを進めていくべき。教育委員会次長、子ども一人一人の状況に応じて、今後もオンライン授業を行っていく。3、シンキングエラーに気づかせることや、傍観者の行動などのエビデンスに基づいたいじめ予防に取り組むべき。教育委員会次長、いじめに関する授業では、子どもたちが体験を通して考える学習や、児童生徒主体のいじめ防止の取り組みなどを行っており、いじめ対策の一層の強化に取り組む。以上、公明河野清文、質問終わり。共産、西部忠、子育て世帯が願う教育費の負担軽減に取り組むべき。質問、子育て支援について、1から5まで。1、教育費の負担軽減に対する認識は、教育委員会次長、学校給食費の無償化など、国に先駆けた取り組みを進めている。2、4月まで遡って学校給食費の無償化を実施すべき。教育委員会次長、実施する考えはない。3、就学援助制度の入学準備金の支給額を引き上げるべき。また対象世帯を拡大すべき。教育委員会次長、6年度より3000円程度引き上げて支給する。対象範囲を拡大する予定はない。4、大学生等を対象とした給付型奨学金制度などを導入すべき。教育委員会次長、現時点で実施する考えはない。5、子どもの人権を明確化し、行政や地域等の役割を定めた子どもの権利条例を制定すべき。教育委員会次長、制定に向けた検討等を開始した。質問、ジェンダー平等社会の実現に向けて、1から5まで。1、多様な社会のあり方に対する区長の認識は、区長、多様性を認め合い、安心して暮らせる社会の実現である。2、同性婚や夫婦別姓等の法整備に向けた働きかけを行うべき。区長、国の動向を注視する。3、区独自のパートナーシップ制度を導入すべき。区長、導入に向けて検討している。4、男女共同参画条例について、性の多様性を尊重することを規定する条例改正を行うべき。区長、多様性を認め合う社会の実現に向けた施策の中で検討する。5、区の管理職等における女性比率の向上に取り組むべき。区長、女性管理職のキャリアパスの提示による増員等に取り組んでいく。質問、スポーツ振興について、1から6まで。1、スポーツ施設の増設拡充について、区民の要望を長期計画等に反映して取り組みを促進すべき。地域振興部長、改修等により、既存施設の一層の利便性向上を図っていく。2、区内のバスケットコート、舗装のハードコート化、および公園内にフルコートのバスケットコートを新設すべき。地域振興部長、慎重に検討する必要がある。3、10月から施設使用料の値上げが予定されているが、特例措置の延長及び使用料の値下げを行うべき。地域振興部長、延長する考えはない。使用料の見直しは適切に検討していく。4、スポーツ施設の個人利用料金区分の見直し等への見解は、地域振興部長、見直す考えはない。5、 スポーツ推進計画において、障害者スポーツ指導員の活用を明確に位置づけるべき。地域振興部長、次期計画策定時に検討する。6、聴覚障害者への手話通訳者派遣事業にスポーツも含めるべき。地域振興部長、まずは生活に必要な事項を優先して対応を図る。以上、共産西部忠、質問終わり。新時代、中島雄太郎。区のさらなる発展と区民生活の向上のため、都との連携を強化すべき。質問、東京都との連携強化について、1から5まで。1、江東区の発展や区民生活の向上には、都との連携が不可欠である。小池都政への評価及び今後の連携に対する考えは、区長、都知事が推進した政策は数多くあり、高く評価している。良好な連携を図りつつ、本区の最善の利益のために、積極的に都との調整を進めていく。2、子育て支援のさらなる充実に向けて、都の多様な他者との関わりの機会の創出事業を活用し、保育所の空き定員を利用した一時保育を実施すべき。区長、保育所の空き定員が年々増加傾向にあることを踏まえつつ、都の事業の活用を念頭において、在宅で子育て中の保護者が気軽に保育所等に子どもを預けることができる事業を検討している。3、4年度から都では商店街に対しての伴走型の支援を行うために、未来をつくる商店街支援事業を開始しているが、本区の活用状況は、区長、検討を重ねたが、コロナ禍で意見の調整が難航したこともあり、事業申請に至らなかった。4、商店街振興には様々な支援メニューがあるが、商店街の一層の活性化に向けた各種補助金の活用方法は、区長、引き続き丁寧な相談支援を実施するとともに、様々な補助メニューと連動させた支援策の情報発信、提供に努めていく。5、5年度から都が実施している東京シニア食堂推進事業に対する区の考えは、区長、有効な手段の一つである。本事業の詳細が分かり次第、地域のニーズ等を伺いながら本制度の活用を検討する。質問、地域コミュニティの現状と未来について、1から3まで。1、地域コミュニティの主力である町会の現状に対する区の認識は、地域振興部長、行事への参加者の減少などが課題である。今後、町会、自治会が安定的な運営を継続していくことが非常に難しくなっていると認識している。2、若い世代への町会の加入促進に向けて、町会活動のデジタル化や魅力的な活動の提供等が必要と考えるが、区の見解は、地域振興部長、有効な解決策となり得る。一方で様々な課題があるため、町会・自治会活動のデジタル化に向けた支援等を視野に入れつつ、適切な支援策を検討する。3、新たな地域コミュニティの形成に対する見解は、地域振興部長、様々な担い手を結びつけ、地域が一体となって課題解決に取り組むことができる新たな地域コミュニティの形成が不可欠である。今後、他自治体の事例等の研究を進める。以上、新時代、中島雄太郎、質問終わり。